い、3月17日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、本日のお相手も、徒歩ともきと、
はい、明日からいよいよ本番でございます、荒垣信也と、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。さあ、今週も始まりました。
はい、
木曜日ジンチャンプルですね。
うん、あ、もう木曜日ジンですよ。
本当につくづく乗り物運がないなっていう。
乗り物運がない。
はい、僕今車がない状態で
壊れてるん
だよね。壊れてエンジンがいかれて、はい、しかもそのエンジンがいかれる3ヶ月前ぐらいに車検出したばっかりだったんですよ。
きついな、
はい、マジ。え、なのに車検は通ったの？
はい、
あ、でも関係ないと思います。私も最初に買った車、車検出した3ヶ月後ぐらいにエンジン の, あのベルトがぶち切れて、はい、もう廃車
とかもあって、僕も、発電するやつがあるんですよ、エンジンの中に。それが壊れてバッテリーがもう上がっちゃうっていう現象が、
はい、
もう充電されないんで走っててもしたらもう次エンジンか
けるガソリンしかないってこと、
はい、エンジンかからないとまずカカカカカカカってずっとなって、それが僕前の今の車の前も同じ症状で壊れて、もうエンジン乗せ替えたんですよ。
あ、
結構かかるでしょ。
しかもその
中古買えるぐらいいくんじゃないの、アイロンって。
一応その時の乗せ替えの工賃とエンジン見つけてきた代金で11万。
ああ、でも安い方でしょ。
あ、もう安い方だ。もうずっと親父の代から使ってる、うん、車屋さんで、もう本当にいつ見つかるか分からんと、
うん、
この車種はもう結構古めの平成13年とかの車なので、うん、なんかこの車種結構エンジンのこの部分が壊れるっていう、でもう廃車になる車パターンが多いから、
部品がないんだ、
はい、廃車になった車大体エンジン死んでるから、エンジンが使える状態でその廃車で出されるのを待つしかないよっつって、本当にもう8ヶ月9ヶ月ぐらいずっともう預けて、その間ずっと台車でやっと見つかって乗せ替えてっていう、でまた同じ壊れ方
した
。
8ヶ月も台車貸してくれると優しい、
ね。まあ、でもずっともうそこはお世話になってたとこで、
へ
で物せ替えて、でその11万も分割でいいよとかですごいよくしてもらって、それも全部払い終わって、次車検代をまた半分ぐらい払って、うん、でその3ヶ月後ぐらいに同じ症状で壊れます。さすがに今もうそのお金をいきなり用意できないっていうので、今もう多分半年ぐらいそのまま置いてあって。
いや、でももうローンもう ダメっつったらあれだけど、エンジンがね、いかれてしまったら、もうちょこちょこ直すよりはもう頑張って買い直した方が、
そうなんですよ。だから
絶対いいと思うけど、
ちょっと無理してまたすぐ直さんと、うん、他の箇所も動かさんとガタ出てくるから、うん、早くやった方がいいよってヒープーさんにも言われて、
ね、置きっぱなしだとね、
あの車そろそろ錆びると思うよ。
いや、もう徐々に錆びてきてはいるんですよ。今の事務所に引っ越して
ドア開かないんじゃないかな、
近いから。だから今もうあの鍵さして回すじゃないですか、あの運転席側しかもドア開かないんですよ。他の
もう
ロックも全部もうバッテリーも完全になくなって、
他の反応しないんだ。
反応しなくて、
へえ。
で今事務所の
倉庫やし、
はい、どこに置きっぱなしで、中にある荷物を廃車にするしてもにしても全部一回、
いいよ一回車貸してあげるから荷物出してからは
出さないといけない、
持ってけ。
いやー、だから中にあるパーツとか結構使えるのいっぱいあるんですけどね、いろいろ。
ちょっと一回でも相談して早くねやった方がいいよ。
そうだね、
車とかはだってあれじゃないの、ね、もうすぐ自動車税とかそういう話になってくるんじゃないですか。
そうそう、中古乗ってれば乗ってるほどもっと自動車税高くなるらしくて、
へえ。なんかでも乗ってないのに、ね、税金払わなきゃいけなくなるでしょ、そろそろ。
だからもうそろそろ抹消はしようかな、
抹消はした方がね、
じゃないとまた4月始まったら新年度で。
あ、なじゃあもう車をもう完璧にもう終わらすと、
まあ、とりあえず持たないで、まあ、買うのか買わないのかとか、
登録は抹消させんとなっていうので、今だからずっと原付で移動してて、
はいはい、
雨の日はもう本当にこの雨の日に俺は原付に乗ってもう事故って死ぬかもしれん、気をつけていこうっていうモチベーションというかっていうのでやらないといけないぐらいビクビクしながら今原付で移動してるんですけど、昨日の夜についに原付ももう動かなくなりまして、
原付さえも、
はい、じゃあもう最近ずっと調子悪くて、
まあね、前もあのギリギリだった時にね、
はい、
あのバイクがしょっちゅう止まるって言ってから、
うん、あの前はマフラーのつながってるとこが割れて、
うん、
そっからすごい音が鳴ってて、それをこの間修理してもらって戻ってきたら、今度はもう雨降ったらエンジンがかからないっていう、
あ、もう冷えちゃうとダメなのかな。これは
電気系統に水がついて濡れてると、そのもう劣化してるから、これパーツ交換しないと、あのずっとこのままだよっつって、時間ある時また持ってきてねって言われて、まだ今全然時間作れてなくて、持っていけなくて、昨日ついにもう動かなくなって。
こんなん壊れる時って続きますよね。だから
つくづくないなと思って。
私もこの前洗濯機壊れてから、
洗濯機、
いやもう本当に、だからそれこそもう洗濯機がいっぱいになって、そろそろ回さなきゃいけないなって言って、押したらもうなんか全然水も入る前にはもうピピピピピピって言って、すぐ勝手に電源、そうエラー音になって落ちるみたいな。
洗濯機とか壊れたらめっちゃドン引きするな。
そうだから、で初めて、
あんな高いのよ、
初めてでもないけど、まあコインランドリー行ったら結構するんですね。
あの
なんかイメージ的には乾燥機だけ使いに行くとかはあったんですよ、はい、うん、洗濯機をね、家でやるじゃないですか、洗濯機とかは、はい、うん、で、ね、初めて洗濯機を使ったら結構値段するなと思って、う
ん、100円で15分ぐらいしか回らないですね。10分15分
行ったところはもう30分で、まあ値段はあれですけど、あのもうなんていうの、その細かく単位とかじゃなくって、もう一回洗濯が終わりますよってところまでしかできなかったから、こんなのをね何回も持ってくんだったら早く洗濯機買わないと、
うん、
このコインランドリー代が無駄になってしまうなと思って、
うん、そのそこに行くまでのね、
そう、
うん、車出すあれとかも労力とかもありますし、
実家とかはこんなん続くときはもう冷蔵庫も壊れるしとか、テレビも壊れるしとかで一気に買い替えますね。
俺全然、でもこう言ったらあれだけど、俺あんまりそういう経験ないな、そんな続いて壊れるとか。
お家で洗濯します？洗濯機回して、
うん、
お
洗濯機ってさ、でもさ外に置かれてるからめったに壊れることはないと思うんだよね。
いや逆みたいですよ。
え、
言われたのはやっぱ外に置いといた方が寿命はちょっと縮みやすいって、うん、まあ、使い方とかにもよるし、この環境とかにもよりますけど、やっぱ海が近いとことかだと、
まあ、
あのちょっと錆びとか、うん、内部の見えないところが錆びてしまってとか、
ダメになったりします
とかいうのはいろいろありますよ。もう本当洗濯機もピンキリ、う
ん、でもよ、乗り物に関してはよ、うん、あの
沖縄でねちょっと本当に大変しますわ、
うん、あのさ質問します。
なんで、はい、どうした
あの好きな人にちゃんと毎日好きって言える？
うわ言えないな。
あ、はい、分かる。
それ、
うん、俺ね、よく俺はガソリンをガス欠させるわけ。
あ、はいはいはいはい。なかなかガソリンスタンド行かないで、うん、もうちょっと走れるだろう、そうそうそうそう、もうちょっと走れるだろうと。
こいつの限界まで使い切る。
そうそう。プラスあの被ってさ、見えるところにないわけ。
あ、あの燃料、
そうそう、一回この何シートを上げないといけないんだけど。
はい、ああ、じゃあもう感覚でしかないんですね。
そうそうそうそう。
とかこの前入れたやつから何キロぐらい走ってるなっていうのしかないんですね。
そうそうそう、そんな感じなんだけど。
怖い。
で僕は気づいたわけさ、これってなんでかなと思ったら、そしたらよ、いつもどうせもうちょっと頑張れるだろうと思ってたら、はいはいはい、いつの間にかエンプティーになるっていうね、空になる。
バイクの気持ちと深夜さんの気持ちが噛み合ってないんですね。
そうそう、だからこれはあの彼女とかにも一緒だと思うけ、あの好きって言わなくても分かるだろうと、これをずっと騙し騙しやってたら、いつの間にか相手の気持ちがエンプティーみたいな。
ダッサエンプティーって。
だからそういうことなんじゃないかなと思う。
常にやっぱり
気にかけてあげるというか、ね、
まあ、騙し騙し使ってるんじゃなくって、ちゃんとなんか大丈夫かと、
そうそう、
なんか最近疲れてるんじゃないかっていう、
ちゃんと時間作ってい
たわりが
あげて、僕は持って行ってあげないと、
そうそうそうそう、
いけなかったんですね。
そうそう、
何を何を、
彼女がいた時に、好きって言ってとかたまにあるさ、ちゃんと言い合わないのとか、こんなんで喧嘩するさ、なんか、たまに、はいはいはい。え、なんで言わないのみたいな。
なんでわざわざ言わんといけ
ない
の、
なんで言うの、そうそう、男はこうさ。
うん、だけど、これって、ガソリンと一緒だなと思って。
ガソリンとなん
て。女性はやっぱ言われたいんだろう
な。まあ一応か、確認としてね。
そうそうそう。
まあ、かまってほしいと言いますか。
わかるだろう、じゃあダメなん
です。ダメなんですよね。
ちゃんと言葉にしてあげないとダメなんです、ね。
だましだましやっちゃダメって。
だからそのめんどくさい。って分かるけど、めんどくさいって分かるけど、そのめんどくさいのをこっちに向けてるかどうかの確認はでも、したいんじゃないですか。
でもさ、これさ、別に好きとかいうのがめんどくさいわけじゃないわけ。
恥ずかしい。
照れくさいわけ。そうそうそう。
でもその照れくさいのも、なんていうの、そういうのも全部取っ払って、自分のためにどこまでしてくれるかっていう、なんか、確認はあるんじゃないですか。
で、相手から。
相手から。女性から。
ちゃんと週に1回は時間作って会ってデートするとか、
うん、ああなるほどね、うん、
でもそれだけでも足りないって言うじゃないですか。
言うよ。
それは、だから言葉にして、人によるでしょ、それは。
いやでも大半の女性はそうじゃないですか。
お前が今まで付き合ってきたら女よ。
好きって言ってて、
だからもう今日もね、今日3時半ぐらいに、今日今からベンビー会なんです、それのネタ合わせを事務所でやってて、2時過ぎぐらいに秋山さんが出てったんです。
そうね、ちょっと用があります。3時ぐらいかな、
はい、昨日の夜もうバイク止まってから、乗っけてってもらおうってちょっと思ってたんです、
で私に、
はい、で出て行ったからあれと思って、でもまだネタ合わせ中だったから、ネタ合わせして
戻ってくるかもな、
はい、で3時半ぐらいにもうネタ合わせ終わって、あっちも先にじゃあ沖縄市行っとくねっつって行って、で僕下行ってエンジンをバイクのかけてみようと思って、昨日も置いてったんで事務所、
して一か八か、
はい、僕事務所に来たの12時1時ぐらいに来たんです。
早かったんだね。
はい、あの姉が家にいて、
あ、送ってもらった、
読谷帰るときについでに乗っけてもらって、早めに来て、で事務所でちょっと寝ながらみたいなことをやってたので、そのついてすぐかけたら、そう晴れてたんで、エンジンかかったんです。
おお、
治ったと思って、で一回コンビニ行ったりとかして、で事務所でネタ合わせやらないやらして、3時半ぐらいに降りたら、めっちゃ雨降った後があって、もうやったらもうつかんくなってて、案の定濡れたら。
ビニールとかかぶせとけばいいんじゃないの？
いや、もう、
そういうレベルじゃない。
じゃないです。
へ
ぇ、かぶせたとしても、またバイク乗り始めて、雨に当たってたら止まる可能性もある、
はい、あります、あります、もう信号待ちでいきなりブンって止まる時とかもあるんで、でそこからかからないみたいなことも何度かあったので、だから持っていかないといけんかったんですけど、だからもう今日どうしようってなって、秋山さんに連絡したら、もう事務所戻らんよっつって、あ、やばい、どうしようと思って。
歩いていきますって。
はい。もう、3時40分の時点で、歩き出したんですよ事務所から、
そ
したらもう4時過ぎぐらいでまだゴーパチら辺に出たぐらい、
行かないよねそんなにね、
そんなにはね、
結構だから歩いたら距離あるんだなと思って、もう最悪タクシー止めて無駄な出費をして行こうかなと思って。
無駄とか言うない
やもうないはずの出費じゃないですか。
まあまあね、原付があればね、
だからうわーって思いながら一応歩いて汗かきながら歩いてたら救世主が現れまして、オタクのところの
劇団オゼノ、
はい、オタクの劇団オゼノ、はい、ダサいでおなじみ東馬翔子ちゃんですよ。
おう、
冠がかわいそうだな。
東馬翔子がどうしてたんですか？
昨日の夜も、遅くまで稽古して、ちょうどなんか出るタイミングが僕と、雪信とギーマっていう新人と、あと翔子ちゃんがいて、で4人で事務所閉めて出るときにエンジンかからんと、で あゆみさんのお店にその後僕出勤だったんで、そのお店まで翔子ちゃんに送ってもらったんです、でありがとうねっつって、本当に助かったっつって、で、夜その出勤して落ち着いたときに今日本当にありがとうねっつって、マジで助かりましたみたいな LINE を送ってたんです。それがちょうど僕が歩き出して4時ちょっと前ぐらいに、昨日大丈夫でしたかみたいな連絡、いえいえみたいな返信が、返信にしたらめちゃくちゃ遅いんですけど、昨日の僕12時、夜12時ぐらいに送ってったんですけど、それが4時ぐらいに帰ってきたんで、返信遅っって思いながら、でもまあまあ、実は今歩いてるんだよねみたいな、その昨日秋山さんに送ってもらおうと思うみたいな話もしてたので、っていうのを言ってたら、なんか後ろ見てくださいみたいな LINE 来て、見たらいて、なんでっつって、いやついでになんか行くところがあって、たまたまそこ通るからっつって拾ってくれて、今台風まで送ってくれて、
いい子だね。
2日続けていい、ね、ダサいダサい言われてますけど、あの子いい子ですよ。
いや、いい子ですよ。
ダサいけどいい子ですよ。
あ、いい子です。
ダサいは否定しない。
それはいい子ですよ。
ダサいは否定しない。
ちゃんとコンビニ行って、あの一番高いアイスを買ってあげました。ありがとうね、
ちゃんと奉納したん
で、ちゃんとお礼はしました。
この後ろ向いてくださいってセリフがちょっとかっこいいな。
怖いな、後ろ向いてください、
どこら辺ですかみたいなことを言ってたんで、いや今まだ小島ぐらいだけどみたいな、ゴーパチぐらいの、いやでも全然いいよみたいな、今から向かってもらっても悪いしっつって、昨日も送ってもらって迷惑かけてるからみたいなことを送ったら、本当に5分ぐらい歩いたけど何も返信来なくて、ああもう諦めたんかなと、俺が大丈夫よっつって言ったから、でバーってしばらく歩いてたら後ろを見てくださいみたいなで来て、はっつって見たらもうハザードつけて止まってて、
はあ、
本当に波及選手だっていう。
じゃあもうそこで先に翔子が待ってたんだ。
多分その僕がどこら辺歩いてますかっていうので、今その小島ぐらいで首里向けに坂を環状に向けに、
ここで断る、ちゃんとちゃんとっていうか、いいよって言えるのが友樹だよね。
あ、マジっすか。いやでも
深夜さんだったら何も言わずにあれだよ、今日迎えに来るだろうみたいな、
助かるみたいな、
翔子お前時間あるだろ迎えに来いよみたいな、
こんなのどんなのやるか
い。いやだからだいぶ助かりましたね。すごいね。いや、ありがたい、はい、いい子ですよ皆さん、
いい子ですよ。あいつのことをよろしくお願いします。
よろしくお願いします皆さん、本当に。
はい、シアさんが明日本番？
そうなんですよ、明日から本番が始まるんです、うん、あのおかしな劇という三名芝居を作って、うん、あの韓国の役者ペ・ミンギュさんのね、
はい、
演出で
、うん、いやもう満身創痍です今体が。
あもう演出終わってボロボロ早々に
H2O 全然深夜さんに会ってないですね、
う
ん、だから
そうですね、
なんか久々に会いました。
H2O の本番前はまあ演出で稽古してるから、うん、帰り際とかもう本当に疲れ切ったあどうしてっていうぐらいの深夜さんを見たぐらいかここでしかも。
そうですね、今だからあまり事務所売れてないって感じですね。まあみんなの歌の稽古行きながらっていうのもあるんですけども最近は、うん、まあまあまあ、あ明日からですね、はい、お時間ある方はぜひ我が町の小劇場で、はい、行いますので。
出演者は
僕と、福永武文氏と、うん、はい、上条美希、はい、この3名と。
美希さん、
うん、何時間ぐらいのお芝居なんですか？
1時間ぐらいです。
あ短いんだ。
オムニバスです、
うん、へ、あへ、全然
丸々一本ではないですね。
丸々一本ではないです。
うーん、
短編集。
何の情報、なんか日時しか情報が入ってこないから。
おかしな劇。おかしな劇。
ただ決して
変ではない。
変ではない。しか出てこない。
うん。
だから、
あの3人がそんなに写真撮ったりとか告知するメンバーじゃないじゃないですか。はい、で、この演出のペさんが昨日やっとなんか稽古中の写真、
ね、
爆笑してる写真見て、なんか結局でもどんな芝居なのかもわからず、なんか もうちょっと情報欲しいなっていう、
ね。あ、そうだね。あ、じゃあちょっと触れときますと、はい、3部作で、1つ目の話が、はい、美しいルールっていうタイトルで、はい、トイレ待ちの2人の話です。
男性2人、
男性2人トイレ待ち、
はいはいはい、はい、
で次の作品が、何だったかな、
ちょっと明日でしょ本番
じゃタイトルはね、台本だけに出てるわけであって本では出ないわけさ、脚本演技的には。
ああ、芝居の中では出てこない、
このテーマ的なものだけ。
あ、
で第2話が、あの神父さんいるさ、
はい、
結婚式の
神様の神父、
あ、こっちの、はいはいはい、
神父さんと歯医者の話、
ほう、
グッドドクター、
はいはいはい、
英語版では、はい、で次のやつが、銀行員の話です。支配人とそこに訪れるおばちゃん、
結構な本当にオムニバスですね。
全然違いますね。しかもあのチラシの衣装は結構バッチリ決めてるじゃないですか、
うん、あんなそう、
ね、あんな感じなのかなと思ったらそうでもないんですね。
そうでもないですよ、
うん、へー、
はい、まあまあ韓国人のペさんが作るお芝居ぜひ。
明日だけですか？
いや金土日ですね。明日が夜8時から、
うん、
で土曜日が4時と8時、うん、4時なんですよスタート。
4時やって5時ってことはで会場がってこと2時間ぐらいしかないんだ。
そうそう、で日曜日が8時あ4時か日曜日が4時のみだな、
のみ、
うん、となっております。4回公演ですね。
あ、まあそっか、4時、あ、なるほど、ね、
昨日稽古やってたんですけど、はい、あっちのやり方が分からんけど昨日終わって投資が終わったわけ。
韓国のやり方か分からんけどってこと、う
ん、
はい、
投資稽古っつって、うん、本番のように、
まあ、頭から最後まで止めずに
止めずにやって、はい、でちょっと休憩してもう一回やりましょうかっつって、うん、俺は止め止めでやるのかなと思ったらまた投資をやって、
ああ、人によるんじゃ、私も前昔、客演に、前昔って、客演に出た時に、本当にと、新庄圭さんのがやった時に、なんか、まあ、本人曰く、演出が心配だから、なんか役者がちゃんと通してるところを見て安心したいっていう理由で、2回通しをやったことありますよ。
あ、そう。うん、俺なんか3回だよ、
きつい。きつい。
連続3回。きついわけ。俺結構出ずっぱりだわけさ。もう体が痛くてよ。その後におろくの、粉屋さんに行って、
あ、はいはいはいはい、
栄養をつけに行こうっすよ。お好み焼き食べたんですけども。
ペさんなんかしょっちゅう焼肉の写真アップしてますけどね。
鉄板焼きが好きなんです
。鉄板焼きが好きですね。
へ
ー、はい、そんな感じで。
まあ楽しみですけれども、はい。はい。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
明日結構いろいろイベント盛りだくさんなんですよね。明日金曜日が。
あ、そうだ、
永田健作と、あと、リップサービスの江森のトークライブもありますし、はいはい、あと、読谷で、高子さんが出演する、はい。一壁待機もありますので。
まあ、普天間では、順とすけ。
あ、そうですね。順とすけもあるから。
めっちゃ被ってるな。
はい、そう。だからまあまあまあね、深夜さんの金土日あるんで、
はい、
まあ明日は、順とすけもしくはトークライブもしくは一壁待機行って、うん、土日でね
行ってもらったら、うん、土日はまあ そのおかしな劇、
はい、
那覇まで来て見ていただきたいと思います。
お願いします。
行ったら今日はベンビー会が、いつもね、あの第一木曜日なんですけど、そうだね、その第一木曜日ちょっとあの座長のベンビーさんとかね、うん、他のメンバーもちょっとスケジュールがまちまちで合わずにっていうので、ちょっと第3週の今日ありますので、はい、お時間ある方はぜひぜひお願いします、はい、ツイキャスも来てますね、柴田隆博士さんと、シーゲさん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
シーゲさん今から差し入れ持っていくさ、
ありがとうございます。
ということで一旦ですね、CM 行きまして、はい、メールをいっぱい紹介していきたいと思います。今日の当番は
あらかしんやです。
おー、よろしくお願いします。
メールアドレスはorig@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリちゃんと書いてメールの方をお待ちください。いや、息が持たなかったです、
はい、
一息でね、行こうと思ったんですけど、はい、はい、ということで一旦では CM です。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがかんな。
大将、すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ、何の偽かや。
はい、3月17日木曜日10時22分になりました、うん、木曜日ジンチャンプルやっております。
やっておりますよ、
まあ、さっきね栄養会で粉屋に行ったっていう、うん、あのお好み焼き屋さんですね、僕がもともとバイトしてた、
あ、はい、新都心の方で、
はい、新都心のオープニングメンバーで、
オープニングメンバーで、
で、まあ、その昨日はオロク駅前店の方に行きまして、
はい、何の情報かや。
ワービル。ワービルカラオケは、
あ、そうですね、はいはい、
今はもうビッグエコーになってしまったんですけど、カラオケワーというね、オロクの代表するカラオケ店のビルに建て替わった時にオロク駅前店って出して、その次の3店舗目が新都心だったんです。で 1店舗目が本当に僕ん家から徒歩1分圏内ぐらいのところにあるんですよ、
うん、
昔からだから知ってて、
お好み焼き食べたいな。
めちゃくちゃうまいですからね。
美味しいよね、
は
い、
何選びます、お好み焼きメニュー。
お好み焼き、うん、お好み焼きは普通に広島タイプと関西タイプ、
はい、広島焼きと、
うん、であとはもんじゃ行くか行かないかって感じだな。で食べ放題に大体するので、はい、サイドメニューをよく食べる。
そうなんですよ、この間はですね、あのランチとディナーの食べ放題があるんですけど
あれいいよな。
ランチは相当、
私でも前にランチで行って食べ放題で頼んで、はい、なんか結構すぐお腹いっぱいになってしまってその日は、うん、で会計したら店員さんに、えっまだ大丈夫よみたいな、なんか、そうそう、なんか戻って食べな、なんかこんだけみたいな感じで言われたので、はい、まあ、そこはあの確認しながらっていう。
そうですね、だからいろんな味楽しみたいんだったら結構たくさん人数で行って、うん、1個をみんなでシェアしながらいろんな味楽しんだわけです、ね、
それが絶対いいな。
私絶対もんじゃ頼むな。
あ、そう、
もんじゃは自分しか食べない。やっぱなんか何人かで行ってもそんなにで沖縄の人食べないじゃないですか。だからお好み焼きは絶対誰かが頼むからそれをもらってで自分はもんじゃ食べるみたいな。
昨日一応食べましたけども、うん、豚キムチもんじゃですから。
ああ、
もんじゃはでも慣れないと食べられないよね。
あの女性人気はトマトバジルもんじゃですね。
ああ
、オリーブオイルで引いてでトマト入れてバジルソースの入ったもんじゃやってで最後に上にチーズかけるっていう。
ああ、でも大体
めちゃくちゃうまいですよ。
豚肉とチーズとシーチキンとコーンを全部混ぜる。
ああ、いや、トマト
チーズがうまい。
オリジナルっぽいその変わり種みたいなのも結構あるので、うんうん、種類、あのお好み焼きも、だからもうお好み焼きは僕はおすすめはモーチーズ焼きですね。
ああ、ナンバーワンって書かれてたのある。
もちとチーズが入ってる。
あれ、もちがこの唇のこの上の方にくっついてからめっちゃやけどした記憶があってからちょっとトラウマ。
ああ、いや、でもめちゃくちゃうまいですよ、モーチーズ焼きが。
ああ、もうやばい、ダメ、この時間帯にその話はやばいから、はい、メール行こう。お腹空いてくるから、はい。
モーチーズ。
もうメール開いてないんだ開いた状態で渡したのに、うん、
ツイキャスを見ておりましてね、はい、メール行っていいんですか、
うん、どうぞ。
大丈夫ですか、
はい、
はい、では早速行きましょう。こちら、うん、じゃじゃん、うん、ヒープーホップに出ていたともきさんと、はい、うん、洗濯機が壊れた秋山さんと、はい、今日もゲストかしらゲストじゃないよや。はいさい、タラちゃん。
はいさい。ありがとうございます。
先週の笑わないと、楽しかったです。
うん、ありがとうございます。
来月、笑わないとは、ココリッチさん出るね。
そうですね。
ともきさんのチケット1枚お願いします。
了解いたしました。ありがとうございます。うん、
PS、人気番組の沖縄ローカル番組の、ゆが夫婦が最終回です。
そうなんですよ。
ミリー、面白い番組だったのに、ということですね。
今週が最終回かな。
そうですね、もう明日の放送でラストですね。
結構沖縄のネタを出させてもらうってあれではね、テレビ番組では貴重な番組
だったね。いや、そうですね、だあのセットでコントやるっていう番組、うん、多分沖縄でもうしばらくなかったから。だから新谷さんもリップサービスの新谷さんも、うん、なんか最近よくブログ書いてるんですけど
はいはい、はい、
その放送、先週の放送で発表があった後にブログ書いてたので、うん、まあ、初めてこのセットでやるコントで思い出あったけど、うん、2年半前からもう僕らがやってる方言札がなくなってしまいました
あのキャラクターナンバーワンだっけ、
キャラクター総選挙みたいな
ので 4位だったんですよ
方言札で4位取ってわーっつって、うん、その発表した次の月からその金曜日7時に移動になって、うん、で
ロケ番組、
ロケ番組みたいな感じになってそこからもう方言札1回もやってないですから、ね、その前からもしばらくやってなくて、
っ言ったらだってこの発表をこの来週最終回だからねって言った収録に卒業したキャラクターが出てましたからね、
はい、卒業したってもうなってたキャラクターとして僕らもスケジュール抑えられてたんですよ、うん、方言札のメンバーも1週間前ぐらいにそれもバラしになって
どんまい、
はい、最後の収録すらもう出れなかったです。
まあまあまあまあまあ、
だからまあその終わりでね、収録終わりの打ち上げみたいなの参加させてもらってめっちゃいい挨拶して、もうもこさんが号泣してたんですよ。じゃあ芸人から一人一言ずつみたいな、まず僕からやって、まあ本当に2年半前に方言札ちゃんとなんか考えてるからって山内さんはずっと言ってたけど、ディレクターが言ってたけど、結果なくハーリーとかで会うぐらいの感じになって、で今日もバラシになってみたいな話をしてて、みんなわーって笑ってて、じゃあ次江森さんつって、でリップのシェアさんが不参加だったんですけど、はいはいはい、江森さんが、まあ、同じく方言札に出てて、その2年半なかったけど、この2年半出てない間もうちの相方の深夜はいつロケが、うん、コントのロケが入ってもいいように、あの時からずっと同じ髪型をキープしてたんですよみたいな話をしたら、もこさんがうわー泣き出して、その話で、うん、深夜に行こうっつって、もうそっからもこさんがもう涙止まらなくて、もうみんなが思い出話、この番組にやっぱみんな思い出があったんだよって、うん、まあ、笑いを交えつつ芸人は言ってたんですけど、もうそれが全部もこさんも感動して、
でも、
もうこんなにみんな思ってくれてて、終わってごめんねって言いながらもう号泣して、結構いい空気になったんですよ
いい空気だね、
はい、本当にだからそれぐらいみんなも愛してた番組だったんだなっていうのがすごい感じられた飲み会になりましたね。
そういう番組の終わり方ってのが素敵だな、
素敵な本当に番組なんだなって改めて思ったので、皆さん明日ぜひお時間ある方、見てない方は録画して最後を楽しんでいただきたいと思います。
お願いします、はい、お願いします。
さあ続いていきましょう、
はい、
うん、A、誰が石井達也よ、30も下のねえねえとあんなことやこんなことしてんよや。
あ、そうなんだ、はい、
そんなニュースあったの、
あるんですね。劇団オゼ荒垣かしら、劇団オゼ猫ひとみ、フィットネ
ス、フィットネス、
トモキ、
トモキ、
そしてラジオの前のぐすいよ、中華なびら、昔の彼女としくよろしている芝居太郎博士でございます。しくよろって懐かしいな、やっと復興関連イベント、式典が立って式典が終わって日程がフリーになり、ハメを外したり外さなかったりの毎日を送っております、うん、地元のいわき市は移住者が2万人以上転入していて、そのために車の台数も増えて、日常的に道路が渋滞して逃げてます、うん、ヒート、うん、地元でハメを外したので、うん、関東でも外したいんですが、外していいよね、ね、
大丈夫かと
来週に那覇へ戻りますという、う
ん、あ、じゃあ今向こうにいらっしゃるんですね。
そうですね、
あ、
うん、
はあ、そう、まあね、5年目迎えたので、
はい、
そういう式典だったりとか、
そうだね、
そうそう、柴田隆さんは地元が、ね、
福島の方だって、
はい、福島の方なんですよね。でもちゃんとツイキャスも、
うん、ありがとうございます、
リアルタイムで参加していただいてます、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。ここで旅出たらハメ外します？
旅出たら
旅、まあ、旅行とか行ったら、まあ、旅行言うじゃないですか、旅は恥のかき捨てみたいな。
全然外さない。
あ、僕も旅なんかちゃんとしたその旅行的な旅ってもうほぼ行ってないので。
ああ、なるほどね。
あ、うんうんうん、だ東京とか去年一昨年とか行ってた時も全部あの R1 とかキングオブコントだったりの予選受けに行って、うん、もう結構短い日程で次行った次の日予選受けて次の日帰るぐらいの2泊3日ぐらいで。
ハメを外すってさ、どんぐらいやるってことなの？その、どんぐらいなのか分かんない。俺は前から言ってるけど、うん、ミッキーマウスの帽子かぶって写真撮ったら、俺の中ではもうハメ外してるラインだわけ。
あー、どんなかな？私は、私だったら、お酒を飲むが多分それになるかも。
あー、普段飲まないし、
普段飲まない人かが、
ほう。
まあ今日はもうあれだから飲んじゃうかっていう。
旅行だし。
旅行だし、まあ明日その別に特に用事もないしみたいな。
明日も
ホテルで飲めばいいしみたいな。ってなったら、ハメ外すに入るかもしれないですね。
お酒の場合はそれはあるね。
うん。シンさん、お酒の場合はね、どこにいてもハメ外してるからね。
う
ん、
そう、うん。だからね、別に旅行とか関係ない気がするな。
ああ、
うん。だってまず東京とか行って、ハメ外して調子乗ってたら絶対捕まるだろう。
まず帰れなそうですよね。帰れない。東京でハメ外したら。うん、はあ。旅行行きたいっすね。
いいですね、旅行。うちの、ノーブレーキのアイムさんがずっと福岡行きたいってずっと言ってます。
ああ。福岡か。
温泉入ってうまい酒飲んでラーメンで締めてホテルのベッドにバフってやりたいってずっと言って
た。なんかなんでそんな憧れ。何か見たのかな。
いやな、一回そのロケかなんかでデコテレとかかななんかでその経由で一回福岡行った時にめちゃくちゃ飯がうまかったっつって。
あ、でも QAB さんのねあれでリップの深夜が行ったじゃないですか、はい、九州縦断、
はい、
横断、
はい、
で馬肉とかうん、買いに行ってて、ちょっとまあ生放送中にスタジオにいたんで少しいただいたんですよ。めっちゃうまかった。本当になんか馬肉ってやっぱ硬いイメージがあったのが全然それじゃないし、はい、なんかあんまり食べ歩きの旅ってしないから、
うんうん、馬肉とかね、観光地
へのもう旅
ぐらいですからね。行く場所決まってて、
あ、いいな、行きたいな。
美味しいの
食べてみたいです
ね。旅行したいですね。食べ歩きしたいですね。
うん、
はあ、ウッチーさんもツイキャスいらっしゃっていただきました。ありがとうございます。
先ほどちょっと芝居太郎博士さんが頭で触れてたんですけど、うん、石井達也さんってるじゃないですか、はいはいはい、カールスモッキー石井、うん、コメコラボラ、
はいはいはい、
今日の新聞かな、昨日か載ってたんですけども、不倫をしてたってことですね。
はあ、はあ、
それを潔くすぐ認めたんですよ、ちゃんと。
30歳下の方とってこと。
そうそう、なんか熱烈なファンの方みたいで、
は、
足に石井達也と、タトゥーを彫ったの。
熱烈ですね。
その方とちょっと相引きをしてたのがバレて、
ま
あ、すぐに認めて、はい、もう二度としてませんみたいな。
はい、してました、すいませんっていう。
ちょっと。
潔くっていう。
だってまあ、最近こんなの多いからね。
まあ、もう、学んだんでしょうね、いろいろ。早くちゃんと。
何かといえば今、ゲスが全部つくもん。
ああ、確かに。
うん、不倫、う
ん。ゲス不倫。もう不倫自体がゲスだからな。
うん。
言ったら。
まあね。
まあね。やってはいけないことですから。ま
あ
ね、
いろいろありますけども。
しんやさん、30歳。こうやって男の人からしたら、うん、若ければ若いほどっていうのはロマンなの？
いや、ない。
例えば、まあ、女子高生はね、あれですけど、例えば、シアさん今37じゃないですか、うんうん。彼女が若ければ若いほど、まあ、結婚もされてないから別にそこはフリーじゃないですか。若ければ若いほど自慢？
全然そんなの思ったことない。
へぇ、
別に、どうでもいい、それは。
あ、年齢差は。うん、年上だったら？
年上はちょっとわからんな。でも、この人とのフィーリングだと思う、これよ。
あ、
別にそこまではないんだけど、だからこの若い人がいいっていうのの意味はあんまりよくわからん。
あ、
ま
あ、
それはもうやっぱりそれぞれの好みなん
で、うん、まあ好みですからね。
うん。
はい。
どうなんでしょうね。
ただこんなって年上の人たちが、うん、女の子、若い子とほらあるさなんか、最近もいっぱいいろんなね。
うん、
はい。多分これはほら、こう何、慕ってくるとかあるからそういう気持ちになるのかなとか思うけど。
ああ、まあこのパターンで言っても熱烈なファンだからっていう
のがあったり。可愛くなるのかな。宇宙さんがツイキャスで足に頭って入れず見れるファンおらんかなって、うん、もう意味わかんないでしょうね、旗から見たら、うん、頭
そこ太ももだけどっていうボケかなって
そこ足みたいな、
うん、頭ってなんかやってるな、頭がない、間違った外人のタトゥーみたいな感じが
ありますよ、台所って入ってました、ね、
聞いたらあるみたいね、フォルムが好きみたいね、
もう感じの、
まあまあまあ、
意味じゃなく、
かっこいいっていうの、
うん、
だから本当に変なことあります。
わらびとかかっこいいですよね。
あ、漢字
漢字あわらびとかかっこいい
ですか。刀みたいなのが入ってるやつもんな、
うん、はいはい、
多分謝罪とかも好きそうですけど。
あホルホ大変そうだな、
本当にこれ入れていいのかなってなるんで
しょ、ね、入れたらかっこいい感じか、
沖縄でも来るときにまあ、いろいろね、あの仕事探すのに履歴書書くじゃないですか、うん、那覇のハの字がずっと書けなくて、ほんと1週間ぐらいこう毎日こういろいろ住所を書くのにハの字がいつも途中で分かんなくなるんですよ。この上書いて左側書いて左側の途中ぐらいからなんかこの、
はい、分かります。
どこ横縦みたいな、
川っていう漢字が入ることですよね、
うん、
そうそうそうそう、
西の下に川
の字が分かんなくなって、うん、
川に
月々も月までたどり着けなくていつも履歴書をこうって大変だった。
覇者の覇でございますね。
はい、
はい、まあ、食べ歩きしたいなっていうのがあったんですけど、うん、今ダイエットしてるじゃないですか。
はいはいはい、言
った報告なんですけど、うん、昨日付けの体重で、うん、マイナス6キロ。
おお放心状態してる。
これはもう秋山さんに報告も兼ねていようかなと思ったんで、スタートした時が、うん、先月のライブの前ぐらい、まだ3週間ぐらいで、うん、その時は78キロだったんですよ、
うん、
昨日付けで72キロに。
早いね、
はい、
すごい。
写真は写真ないの？
あ
その時ぐらいのですか、
うん、
あるかな。
こんな言って分からんよ、ラジオ聞いてる人は。
ちょっと立って、ちょっと立って、
うん、
はい、
横向いて。
でも言われたら確かにスリムになってるな、
うん、顔がとってもスッキリしてる、
うん、顔がなんか
うん、やっぱお腹のところもすっきりしてる。
だいぶ
これはへこめてるでしょ、しかも
あれですけど、はい、頑張ってますよ一応。
しんやさん、
はい、
私ちょっと今停滞というか、
はい、
なんか
お前もやって
サボってるでしょ。
あとね、3日前ぐらいからちょっと、はい、おととい昨日と飲み会があって、うん、懇親会というか、はい、がありまして、まあ、食べるのちょっと抑えようかなと思ったんですけど、なんか、たが外れてしまって、
はい、
ちょっとおととい、昨日って食べ過ぎたので、
つまみつまみ、
そうそうそう、なので、ちょっと今、リセット中
です、ね、僕ね、3日前ぐらいにステーキ食ったんですよ、
うん、
300グラムぐらい、
うん、
で、平気だったんです、
うん、
で、おととい、ちょっと久々に味わうぐらいで食ってみようかなと思って、白米を2、3口食ったんですよ、
はいはいはい、
めっちゃ気分悪くなって。
へ、
なんかもうお腹の中がぐるぐるして、最近ずっと食べてなかったからか、
なんかびっくりしたんだろうね。
びっくりして
米だ米だ、
はい、で気分悪くなって、
逆に米が死に美味しく感じるとかじゃないんだね。
あ、じゃなかったっすね。
へ、
だからびっくりして、で今のとこほぼストレスないので、
あ、いいっすね、はい、
頑張ってますね。
頑張れ、ともき。
ありがとうございます。
織友さんからツイキャスで、秋山さんからして、はい、だいぶ年上の男性はどう思うのでしょう。
あ、そうですね、逆に。だからその男性がめっちゃ下の人にどう思うのっていう秋山さんの質問ですけど、めっちゃ上の、今60代ぐらいの方。
60代、せめて親よりは下であってほしいかな。50代だったらちょっと、50代前半だったら考えるかも。まあ見た目とかももちろんあれですけど。
うん、だから60代でももう今、すごい、
若いではあるじゃないですか。
ダンディーな
方いっぱいいますから
ね。父親が60、多分2とか3ぐらいなので。
それよりは下がいい。
下がいいかな。
でも親も自分より年上の人連れてきたら、
今ね、ドラマであるじゃないですか。お父さんと呼ばせてでしたっけ。
はい、ドラマあるみたい
ですね。お父さんの、実のお父さんと同い年の彼氏を連れてきて、なんか結婚認めみたいな。まあね、いや、うん、かな。どんなかな、年上、うん、
これ逆で言ったらよ、
はい、
俺が自分のお母さんより年上の彼女を連れてきたらもうびっくりするよな、親はな。女性の反対よりもむずか、うん、びっくりするね。
単純に挨拶来た時に、ああ今会社の上司なのかな
って思う。そうだよな、
ですよね。いや、まあ女性はしかもね、まあ言ったらね、再婚とかだったらまたいろいろあるかもしれないですけど、初婚でその年齢の方連れてきたら結構びっくりするかもしれないですね。
だから加藤茶さんなんかすごいってことだよ。
すごいですよね。
20代の当時。
40歳差？
40歳ぐらいでしょ、
うん、だって生まれた時にはもう40歳ですよ。
はい、
だって変な話、親がリアルタイムで加藤ちゃん、ケンちゃんとか見てる世代でしょ、この奥さんの方が。
そうでしょうね。
すごい話ですよね。
はい、
スピーディーワンダーさんから、
うん、
頭、 あの番組終わりに荒垣さんちで、猫牧場でも始めますか。
始めて始めて。
お新しいな、猫牧場。
じゃあ仕事中なので後からねって、ツイキャスもいただいてます。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ということで一旦、また CM 行ってまだまだメールありますので紹介していきたいと思います。大丈夫ですか。
はい、
はい、では一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
店員さん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。俺違うかんな。
大将、すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
はい、3月17日木曜日17時41分になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
はい、
あのね、今日17日じゃないですか。
はい、
今週の月曜日が14日でホワイトデーだったん
です。でしたでした。
ちゃんと用意しました。
用意しましたよ。
絶対忘れてると思ったよ。
まあ先週はね、まだまあ10日ぐらいだったんで。今日持ってきました17日ですが、でも僕もシアさん絶対忘れてると
思った。シアさん忘れてると思った。
僕はしっかり買ってきたぜって言おうと思った。
だから私フェイスブックにあげなかったわけ。
あ
の、ツイッターの方には、あの、オゼメンバーとか代表からもいただいたのを、はい、あ、なんかホワイトでいっぱいもらったってあげて、
はい、
ともきはツイッターやってるから、
はい、
あ、まあ見るだろうなと思って。
まあちゃんとは見てないですけど。
でもさ、今さ、うん、俺さ、ともき俺忘れてると思ったわけ。
あ、逆に。
だから俺今持ってきた、出した時に、うん、いや、二人からって、ちょっと、フォローのつもりで入れたら、はい、いや、俺も持って
きました
って。そうそうそう。
意思の掛け合いはできてないですね。
用意しましたみたいな、事前なやりとりも今日なかったので。
じゃあ、あの、僕からあげます。はい、あの、ヒートチョコレートが好きということは、チョコレート4部作ですね。
わー、ありがとうございます。
アルフォット、クランキーの抹茶と普通のやつと、
あと、抹茶初めて見た。
はい。
わー、ありがとうございます。
僕はですね、あの、いつも秋山さんが、カバンに忍ばせてるっぽい、あの、あのチョコ。
うん。
もう、あの、アーモンドチョコですよ。あの、結構ね、いいやつ。
これ好き。
と、
うん、と、
アイスですね。ハーゲンダッツの。
お
ー、チョコレートブラウニー。セットで。
わー、ありがとうございます。チョコレート、チョコレートだ。
はい、
アイスという切り口はなかったな俺。
いや、だから、
食べながらやった方がいい放送。
今回ね、うん、ホワイトデーどうしようと思って、
うん、
でもあんまりそのいろんなとこに行って探す時間がなかったんで、うん、コンビニ寄ったらあのハーゲンダッツ売ってるじゃないですか、
うん、
これめっちゃいいんじゃないかなと思って、
う
ん、
あ
ー、なんか一応一つの値段としては普段買わない値段だけど、
う
ん、
はいはいはい、
ホワイトデーとしてはなんか
まあね、
安い方じゃないですか。でも、うん、普段食べないものだから普通に嬉しいんじゃないかなと思って。
わーい。
なので先ほどあの助けてもらったあのしょんこちゃんにもあのバレンタイン僕一応もらってたんですよ、
うん、
みんなに配ってるやつ僕だけたまたまいてあげますってくれたんで、うん、それのお返しでさっき送ってもらった時にハーゲンダッツの別の味のやつあげて、
うま
っ、今ハーゲンダッツ食べてもらいました。
ありがとうございます。
ああ、ダイエットしてるっつうのに。
ダイエットしてるね。こんな
チョコレートばっかりもらって。チョコレートば
っかり増えて。
だからよ、もう本当に家にもあるからさ
、はい、
早くなくしたいんだけど、早くなくすってことはいっぱい食べるってことさ、
もしあれだヘルプで僕らもらって
なんでよ
食べたいだけじゃん、
うん、
はい、シアさんそう言ってあげたら食べないからね、
多分初じゃないですかこの番組でホワイトでちゃんとお返ししたの、
うん、
え、そうだっけ。
そうそうそう、はい、去年も
忘れてて、
あ、忘れてて事務所でトモキから、
はい、僕は事務所でここ終わりの帰り道に買って、
あ、俺もビッグワイン寄って
きて渡してましたけど、放送中にちゃんと準備して
人間で成長するんですね、3年もかけたら、
しました、ちゃんと
3年必要です、みんな、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。織友さんから拍手とクラッカーとお茶いただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
と、
うん、となんと先ほどあの、うん、ツイキャスでいただいてた通り、しげさんが来ていただきまして、
お、
差し入れも
おいし
いただきました。
これは
たっぷり焼きそばロール、これめちゃくちゃうまいやつじゃないですか。
ありがとうございます。この時間に
いただきましょう、
ね、素晴らしい時間で、しかもこれ温めてくれたんだな、今。
そうみたいですよ、ありがとうございます。
あ、いい匂い。
あ、もう絶対おいしい、もう
いいね。
焼きそばロールもなかなか自分で買わないな。
買わないよな。う
ん、買わないっすよね。でもシアさん髪型おかしくないですか。
いや帽子かぶって
たから。昔のアイドルみたいな。いただきます。
いただきます。
ありがとうございます、シゲさん。いただきます。
うん。
あ、うまい。
うん。
うまいな。
合うな。
さっきお好み焼きの話してたからよ、このソース味が嬉しいっすね、うん、口の中がソースになってるから。あーうまい。
ちょうどいい時間帯が来た。
はい、黙るラジオ。はい、メールがいっぱい来てますよ。
じゃあ読んでいきましょう、うん、
お願いします。
お疲れ様です。ハートの街からこんにちは、池政です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、池政さん、先日の H ゾーンにも来てましたね。ありがとうございました、う
ん、その次の週一回挟んでますけどね。
はい、挟んでました、はい、突然ですが深夜さん、明日の舞台頑張ってくださいね、うん、応援に行きたいのですが、あれとあれが重なっててごめんなさい。 あ、でも、うん、みんなの歌は見に行きます。イエーイ、
ありがとうございます。
はい、では木曜おりちゃんの皆さん、最後までちばりよーったい。運転中なのでショートメールですみません、池政よりと、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、みんなの歌も、う
ん、みんなの歌もぜひ絶賛
4月の9日と10日に
あれですよ、稽古中ですよ、
やってますので
お願いします。
はい、うん、
さあどんどんいきましょう。
いっぱい来てる、
続きまして、
うん、
お疲れっす、
うん、
5本指です。
お疲れっす。
早速ですがこの2日、
うん、
一銭もお金使ってない。
おー、
すげー、
すごいね。昼も家で飯を食べて、うん、飲み物も買わず、タバコも吸ってない、うん、酒も飲んでない、
うん、
やばい、
うん、
健康的で経済的な生活を送ってるっぽい、うん、
最高じゃないですか。
三人は一銭も使わない日が最高何日続いたことがありますか。じゃっと、あ、追伸、でも金秀のチキン食べたくなってきた。
危ない。
あ、
一銭も使わないって僕はもうタバコ買うからないな。
ああ、
二日かな。
うん、一銭も開けない。
うん、もう、あの、本当に環境が整っていれば、朝、家で食べて、うん、で、仕事、事務所で、まあ、もしくはお弁当作って持ってくとか、うんうんうん、お昼も家で食べる。で、夕飯も作って持ってくとか、で、事務所だったら水道あるからお水飲めるじゃないですか。うん、そういうのが、ちゃんと2日続けば、使わないですね。
うん、
コーヒーとかも、あの、スティックのやつ買ったりしてるから。
そのストックで
飲みますし
ね。撮影がある時とか結構使わないよね。ケータリングが飲み物も弁当もあるし、
あ、まあ、充実してたりもしますからね。
ただ舞台の時は
舞台は使う、
使うよね、うん、あの栄養ドリンクとかよ。
絶対買わないもの買ってしまうし、
うん、そうそうそうそう、なんか違うの買っ
ちゃうね。お弁当がたあんま食べれないから簡単に食べれるもの買ったりして、うんうん、
ちょっと軽めのやつとかで、
うん、1日でなんかあれ財布の中にお金が入ってないってなる。
あ、
でもやっぱお金使わない日が続くと嬉しいですよね、
うん、僕は使わないというかもう使えない状況で4日ぐらい過ごしたことありますけど、ね、入ってないから。
なるほどね。
4日ってすごいね。
はい、内装では触れないんですから。
なるほどね。
ないもん。
シアさんもそうしたらいいんじゃないですか。預かる、預かろう。
やめてください。
だからなるべく僕はバイトして、溜まってきたら、お家の貯金箱に入れて、なるべく少なく持ってます
もん。ああ、でもそれはあるな。
とりあえず使いすぎちゃうんで。
千円、一万円札一枚あるのと千円札が十枚あるのって違うよね。
あ、違う。
減りの、減り方が。
千円札が十枚だと早い。
うん、やばい。うん、なんかいっぱい、なんかいっぱいあるから大丈夫だろうって、なんかちょっと気前よくお菓子買ってったりとか、なんか誰かによ。
典型的なあれだな。
ダメな人間パターンですね。
気をつけます。
はい。じゃあ、メールいきます。
はい。
ともきち。
はい。
深夜食堂さん。ひとみおばあさん。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
親愛なる隣人、りょうけんです。ペチペチペチと。
ペチペチ。う
ん、最近、りょうけんはウクレレの武者修行で、うん、いろんな教室やサークルを見学しています。昨夜も、ジョニー・ギノワンさんのお弟子さん、ワーカーさんの教室にお邪魔して、レッスンに楽しく参加させてもらいました。人が教えているのを見ると大変勉強になりますし、たまに違う人たちとセッションするのは気分転換になります。りょうけんが先生を始めた頃、ある人に、反面教師とは悪い見本という意味だとみんな思ってるみたいだけども、
はい、
実は教えることによって逆に勉強になるという意味も含まれているんだよ、と教わったのを思い出しました。
反面の意味が違うんだ、うん、
荒垣さん、何か教えていて帰ってきたことはありますか。それとも荒垣さんは悪い見本の反面教師ですか。反面ガキさんは武者修行に出たことはありますか。 荒垣さん聞いてましたか、僕が読んでます。リスナーさんのメールと豚骨シューズさんのわっしょいのコーナーは休憩の時間ではないので気をつけてください。
違いますよ、
かっこ県からのお願い。荒垣さんのシナプスがしなびれて心配なのでこの辺で、かっこキテレツ大百科。
懐かしい、
はい、ちょっと連続でいきます。深夜なる隣人両県ですと、はい、追加で告知させてください。明日の夜ペチョペチョ怪談というネット番組に参加します。怪談、はいはい、好きの秋山さん、ぜひ見てください。
違う秋山さんですね。
はい、お願いします。はい、反面教師。
そうだったんですね。教える側も、人に教える立場になったことによって、あ、こんなやって言ったら伝わらないんだとか、こんな思ってるんだっていうのを、教師側が勉強になるっていうことを、う
ん、プラス、多分、前になんかちょっと勉強できる芸人かなんかの時に見たけど、はい、この人に教えるってはやっぱ 100% 理解して噛み砕いて自分のものにしないと教えられないから、うん、人に教えられないってことは自分が分かってないっていうことに、
把握しない
とかだからこうなんかあの なんだエアー生徒みたいなの用意して授業をやってみて詰まるところはやっぱ自分も分かってないからそこを一回勉強し直すとか
すごいな
っていうのを聞いたことあって、ああ確かになって。
舞台とかで、うん、この演出やるじゃないですか、はいはい、その時にやっぱりハッと思う時あるよ、なんか初心に変えるというか、
だからもう年に1回民劇やるじゃないですか、うん、でやっぱ発声の仕方だったりとかもっとこうした方がいいよとかって言うけど、 そうそうそう、それがそのまま自分に結局返ってきてはいますよね、
うんうん、こういうのはあるかなっていう感じはいたし、
新谷さんどっちも反面教師だからな、悪い見本でもあるし、
う
ん、
いい見本でもあるし、そう、う
ん、こんな大人になっちゃいけませんよっていうね。
うるさいわ。
部分もあればね、うん、真面目に演出してる時もありますし、
うん、はい。メールテーマは以上ですかね、
はい、ですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、はい、さあ時間も時間でもう間もなくとなってまいりましたけども、うん、今日この後、はい、8時
8時
スタートの便秘会が、
うん、
沖縄市、あっちは村田かな、
村田ですね、
村田にあります、バーリレーションズにて、行われますので、
はい、
ぜひぜひお近くの方、うん、お時間ある方は今から迎えは全然8時には間に合いますので、うん、1500円で
なんなら出演者がこれから行くからね、
うん、そうですね、行きますのでぜひぜひよろしくお願いいたします
。
お願いします。遊びに来て
ください。と
はい、シアさんの本番ももう一回、
はい、僕のやつも、おかしな劇がいよいよ明日から開演でございます。
開演幕、
開演幕で若橋の小劇場で明日は8時、うん、土曜日が夕方の4時と、夜の8時で、日曜日が4時のみとなっております。
はい、
はい、オムニバスの、劇となっておりますのでぜひお越しください。チケットのお求めは僕の方で受け付けておりますのでよろしくお願いします。
そうですね、Facebook 等でコメントなりメッセージなり送ってあげてください。
はい、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、ということでまだ少々時間ありますが、う
ん、あのね、
うん、
このホワイトデーに、
うん、
ノーブレーキの M さんが入籍をしまして
しましたね、
はい、ぜひ皆さんからも
まだ続きますね。言ったら去年から去年リップの深夜をヒットにガーッと結婚したじゃないですか。
そうですね。
でまだまたね3月に歩夢が結婚、うん、
はい、
まだまだ深夜さん大丈夫、波は途切れてない、
途切れてないね、
まだ途切れてないですね、まだまだ
途切れてないけど俺まだ板を買ってないみたいな感じ。
その波に乗るための板を買ってないから、
乗るための板を買ってないから、
まだ早く板を探さないと。
板を買ったとしてもうまく乗り切れるかどうか、
ね、あ、なるほどね、結構道のりは長いですね。
そうい
や、それまでに誰かがこうずっと波をこうかき混ぜとかないといけないってことですよね。
俺の近くの波をみんなでさ、こう平坦に刺しといてずっと。
だから、ね、実質上今もう入籍したっていうコンビがオリジンでノーブレーキさんだけなんですよ、コンビで、
うん、
家庭を持ったっていう、
うん、
実質上ノーブレーキさんだけなので、
うん、
まあ、小刻みさんも言ったらサーネさんが去年の末に小刻みプラスで婚約するかもみたいな、婚約はしたみたい なんか発表、
まあ、まあ結婚年内に籍を入れるよって言ってまだ、
はい、発表はしましたけど、うん、まだそれは籍は入れてないですし、ベンビさんピンですし、でリップもそのシンヤさんが籍は入れましたけど、うん、はい、実質もうパパコンビになると、
うん、すごいな、
すごいね、
なので今後のノーブレーキさんにも注目というか、
はい、
はい、うちの
そして深夜さんの入籍発表はいつになるのかと、
そうです、ね、そう、お店のオーナーでもあるんで、あゆみさんが、
すごいよな、ぜひぜひパパで、まあもうね、結婚もした、まあ、相手の方に子供がいるからもうパパになって、ね、
うん、
ね、なんつう顔してるんですか。
だから今週すごかったですよ、お店にお祝い来てくれてたくさんの方が、一緒にシャンパンいただいたりとか、しながらなので、まだご挨拶できてない方はぜひ、
はい、
お店に行って、
はい、
おめでとうのなんか一言でも、
うん、
お願いします。
はい、俺さんがこんにちは、うん、ちょっとクソ忙しいので挨拶だけ。
あ、ありがとうございます。
ひふみさんが、千葉崎山さん、ギノアンまで告知お疲れ様でしたと。はい、FM ギノアンさんの方に告知で、うん、与那嶺慎と一緒に行ったんですけど、もうめっちゃ緊張してて、与那君が全然喋れなくて、まあ言ったら今回デビューじゃないですか、はい、だから一応与那君に、まあ、ちょっと人とレクチャーして任せるからねって言ったんですけど、もうなんかこのやつの見どころは、内容はどんなお話ですかって言われて、あのカラオケボックスが舞台でもうあのパーソナリティの人が落ち着け落ち着けみたいな、一回深呼吸しようかみたいな
心配されるぐらいだったんですね。まあどうにかね、はい、そのまた無事に本公演の、うん、告知も今後、うん、
やっていきます
ので、まず今日と明日から始まる皆さんの舞台、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日3月17日木曜日の木曜リジンジャンプル以上でございます。お相手はこれからベンビー会ともきと、
はい、本番頑張ります荒垣慎也と、
はい、劇団アウトから秋山ひとみでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。